おはようございます、みきです。2024年3月13日水曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や日本語教育や、多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安におしゃべりしていきます。はい、というわけで、始まりました。昨日ねちょっとお休みをいただきましたが、今日もやっていきたいと思います。今日実はですね、先週の週末に、リアルでね、ある方と日本語教育関係のことで お会いしたんですね。そうしたら、このコーヒー片手に日本語教育ニュース聞いてます、いつも聞いてますなんてね、生で言われると恥ずかしいんだけど、ちょっとすごく嬉しかったですね。もう本当に嬉しかった。ありがとうございます。これからもね、頑張って、発信していきたいと思います。それではですね、今日のニュースいきましょうか。今日のニュースでございます。ですね、こちらは、時事ドットコム3月13日付のものになります。まあこれPR タイムスからのものなので、ちょっとね PR が入っておりますが、ちょっといきましょう。ザ・ドキュメンタリー、日本で働くということ、実習から労働へ変わる技能実習制度ということで、これねお聞きの皆さんの中にも、気になっている方いるんじゃないかなと思います。ちょっと見ていきましょう。テレビ大阪株式会社、同僚からいじめや暴行を受け続けたベトナム人技能実習生が語る、日本を支える外国人労働者の実情とは、ということで、テレビ大阪3月12日火曜日夕方5時から、昨日ですね、夕方5時から5時30分放送されたそうです。そしてテレビ東京では3月17日17日日曜日深夜4時15分から4時45分放送するそうです。はい、テレビ東京、見れる方ぜひぜひご覧いただけたらなと思います。ごめんなさい、ちょっとね記事いきましょう。日本で学んだ技術を自国に持ち帰り、途上国や地域の経済発展に寄与しようとする国際貢献が目的で、1993年にスタートした外国人技能実習制度。しかし受け入れる企業側が技能実習生を安く使える労働力とみなすケースが増え、転籍できないことを利用した暴力や給料の未払いなど人権侵害にあたるケースも続出し問題となっています。まあ、問題となって きましたね。この転籍っていうちょっとね聞き慣れない言葉があるんですけれども、この外国人技能実習制度の中で、海外から、日本の、まあ、企業とか事業所とかに入ったらそこでしか働けないんですね。で、他のところに移りたいです、条件がいいところに移りたいですっていうのが、できないっていうことなんですね。転籍できないっていうのはそういうことなんですね。まあ、そういうことができないので、暴力だったりとか給料の未払いなどね、そういうのがたびたびニュースになっていましたね。で、もうちょっと、記事いきましょう。少子高齢化が進み、日本の人手不足が深刻化する中、世界各国は優秀な人材を海外に求めていて、実習生にとって日本は行きたい国ではなくなりつつあるといいます。危機感を持った政府は有識者会議が取りまとめた技能実習制度の廃止と、新たに労働力確保のための育成就労制度を設けることを決め、転籍の条件を大幅に緩和しましたが、。そう、去年もね、これ話題になってましたね。技能実習制度が廃止されたんだけれども、名称が変わって少し緩和されただけじゃないのっていうふうにね、見られています。番組では同僚からいじめや暴行を2年間受け続けたベトナム人技能実習生にその実態を聞くとともに、技能実習生として日本にやってきたベトナム人カップルに密着。 最も永住権を取るのが難しい介護の現場を舞台に外国人受け入れの未来を考えますと、はい、ということでですね、このサイトの方ではいろいろなベトナム人実習生、技能実習生たちの写真がねたくさん載っていますね。ぜひぜひ見てみてください。こちら番組内容はタイトルがザ・ドキュメンタリー日本で働くということ、実習から労働へ変わる技能実習制度ということで、これからだと3月17日日曜日ですね、テレビ東京で、深夜4時15分から放送されるそうです。これ見れたらいいな、 TVer とかで見れたらいいなと思います。はい、それではもう一ついきましょう。こちらです。こちらはですね、県通新聞というものです。建設の県に通じろの通で県通新聞ですね。建設専門誌なんていうふうに書いてありますね。こちらが3月11日付のものになります。建設分野の特定技能外国人約2倍2万4000人にということで、ちょっと見ていきましょう。出入国在留管理庁のまとめによると、2023年12月末までに建設分野で特定技能の在留資格を取得した外国人は2万4463人だった。前年同月末時点と比べて 91.5% 増と、1年間でほぼ倍増したということです。はい、記事ここまでです。サイトで見るとたった3行なんですよ。たった2文なんですけれども、すごいなと思ったのでちょっとね共有しました。24,463 人だったということなんですが、まあ、この数がね多いのか少ないのか私はっきり言ってよくわからないんですけれども、この後に続く言葉ですね、 91.5% 増と、すごくないです？すごい、 91.5% 増って9割増えているということなんですね。まあ、ということと、あと建設の専門誌がこうやってね報道してるっていうのは、やはり深刻な人材不足、そして、特定技能外国人に関に、外国人の労働力を当てにしてるというか、まあ期待しているというふうに感じ取れる記事だななんていうふうに思って見ておりました。それではもう一ついきましょう。こちらはですね、ちょっと長いんです。ちょっと長いので、ちょっといきましょう。こちらはですね、パラサポウェブという、ものになります。by 日本財団というふうに書いてありますね。はい、じゃあちょっと見ていきましょうかね。こちら3月11日付のものになります。日本在住の外国人、災害時の対応わからない、スポーツを活用した防災訓練とは。これすごい面白い記事だったので見ていきましょう。少子高齢化が進む日本では、大切な働き手となる外国人就労者が増加している。そんな中、課題となっているのが在留外国人とのコミュニケーション。特に災害時には言葉でのコミュニケーションを取るのが難しい外国人の方々が、どうしたらスムーズに避難できるかを日頃から考えておくことは重要だ。そこで広島県福山市では、在留外国人の方々の防災訓練意識を高めるため、スポーツを活用した防災訓練を行ったという。その詳細についてご担当者にお話を伺ったということで、ちょっとねこの記事長いんですが、ぜひ読んでもらいたい、本当これ読んでもらいたいなと思います。ちょっと見ていきましょう。急増する在留外国人、多様性社会への対応がマストに。出入国在留管理庁の発表によると、2023年6月末の在留外国人数は293万9051人で、前年末に比べ14万8645人増、 4.8% 増えている、増加傾向にあるそうです。少子高齢化が進み人手不足が深刻な日本では、在留外国人は重要な労働力であり、街を活性化する大事な一員でもある。その一方で、外国人であることを理由にアパートへの入居や飲食店への入店を拒否されるなど、日本全国で様々な人権問題が発生しているのも事実。さっきの記事にもありましたね、そうした問題を積極的に解消しようとしている自治体の一つが広島県福山市。同市では技能実習生や留学生などの在留外国人が増え、現在では約60カ国の外国人が暮らすようになったという。昨年度まで多文化共生、国際交流に関することについては市民生活課が担当していましたが、今年度から全ての人の人権が尊重され、誰もが活躍できる社会イコール多様性社会の実現のため、人権平和男女共同参画の担当とともに新しい部署として、多様性社会推進課、多様性社会推進課が設置され、さまざまな施策や活動をしています。おー、素晴らしい。と話してくれたのは、多様性社会推進課の多文化共生国際交流担当次長、福島さんだ。なるほど、すごいですね。この担当課を改めて新設した、いろいろな予算とかもねあると思うんですけれども、こういうことができたっていうのはね、本当に力なのかな、体力があるというか、お金があるというか、そういうところですよね。お金が あるだけでもそういう意識がないとね、多文化共生とかの意識がないとなかなかここまで動かないので、素晴らしいなと思います。もう少し行きましょう。言葉の壁、災害時どのように動けばいいかわからないと。行きましょう。福山市では市民共同による多文化共生社会を実現するため、福山市民や外国人市民などを対象に2016年から福山多文化共生大学という講座を開始。面白い。福山多文化共生大学。いろんな国の人と防災×スポーツ in 福山もその活動の一環なのだそうと。面白いですね。2018年に起きた西日本豪雨、正式名称平成30年7月豪雨では大きな被害がありましたが、後日広島県がアンケートを行ったところ、災害時にどのように動けばいいかという情報が外国人の方に届いていないということが分かりました。それを受けて福山多文化共生大学では防災をテーマにした取り組みを続けてきました。かっこ福島さんということで。なるほど、地域でその防災講座とかって本当に多いんですよね。優しい日本語で届けたりとか、外国籍市民の人と日本人市民の人が一緒に講座を受けるとかね、たくさんあるんですけれども、こうした起点、背景こうした起点があったんですね。面白いですね。なるほど。スポーツで一緒に体を動かすことで伝わる防災の知識、いきましょう。これすごい。しかし、そもそも自然災害が少なく、災害へ備えが必要だという意識が低い国の人や、日本語がそれほど得意ではない人たちには座学だけでは伝わりにくい。ああ、本当にそう。これ座学だけでは本当に伝わりにくい。本当にそうなんですよね。ただいるだけになってしまうこともあるんですよね。記事いきます。さまざまな国の人がいる中で、どのように防災を伝えていくかを考えたときに、体を動かした方が興味を持ちやすいですし、頭に入ってきやすいのではないかということで、スポーツを取り入れることにしました。素晴らしい。そうね、この発想なかった。で、記事まだまだ続くんですけれども、ここで特にご紹介したい、これ サイトを見ていただきたいのは、あの写真が載っているんですけど、この写真パン食い競争かなって思って見ていたんですが、なんとここあのキャプションにね、乾パン食い競争だそうです。乾パンをね吊るしてあるんでしょうね。ちょっとね、あの遠くからだとちょっとわからないんですが、乾パンをね一生懸命こう口にくわえようとしているあの写真が載っていますね。乾パン食い競争で盛り上がる参加者の皆さんということで、面白い。これ見てね、あ、いいなと思いましたね。面白いですね。ですね、あのまだまだ記事続くんですけれども、ちょっと行きたいと思います。あのね、ちょっとね抜粋していきたいと思います。はい、ちょっとね見ていきましょう。1ポイント目、1人の選手が防災グッズを防災バッグに詰めて運ぶ。これ本当にいいアイデアがたっぷり詰まってる、いいなと思いますね。あの写真だとね、多分チームになってあの運ぶんでしょうね。あの防災グッズを防災バッグに詰める様子がね映ってるんですよ。で、後ろの方でチームメイトがあの見守るという形ですね。2ポイント目、2人の選手がフェイスタオルを使った簡易担架でバレーボールを運ぶと。なるほど。なんかね、あのフェイスタオル、本当にあの顔を拭くようなタオルですね。それを持って2人1組で、あのその上にあのバレーボールを乗っけて運んでる様子があるんですけれども、これバランス崩したりとかしてね、あの運ぶんですけれども、これ担架にもなるよっていうのをあの学ぶ、知るきっかけになりますね。で、あの参加者の皆さんのね笑顔がすごく特徴的、とてもいいですね。3ポイント目いきましょう。2人のうち1人を怪我人と見立て、もう1人が新聞紙とビニールテープを使って簡易応急処置をするということなんですね。ちょっとねこれ写真だと、あの2人1組になってるのかな、これも。で、新聞紙1日分ぐらいまとめて、あの腕をね包もうとしている写真が載ってますね。はい、まあこんな感じですね。これをすべてクリアして、いち早くゴールしたチームが勝ちとなるみたいです。これね、ほんといいアイデアだななんて思いましたね。ですね、ちょっと行きましょう。こうしたイベントでは気をつけなければいけないこともあるとお話ししている木原さんだそうです。ちょっと見ていきましょう。例えば食べ物に関しては、宗教などによって食べられないものがある人もいますし、文化や習慣としてパン食い競争のように手を使わずに食べるのは良くないと思う人もいます。また頭にハチマキを巻くのに抵抗がある、できないという人もいます。そうした場合、できない、嫌だということが言えるような環境を作る配慮も必要です。ただやはり今回のようなスポーツを使った試みは、体を動かすことで防災知識を楽しく身につけてもらうことができますし、チームで一丸となることで絆が深まったり、さまざまな人が交流できるので、これは大きな成果だったと思いますと。本当にこれね、いいアイデアだなと思います。私も今年どこかでこれねできたらいいな。できなくても、実現できなくても、アイデアとしてね、いろんなところにね、あのアイデアとして、ここ広島県福山市でやってますよなんていうのをね、ご紹介できたらいいななんていうふうに思いますね。最後記事いきましょう。オリンピック・パラリンピックなどのスポーツの国際大会では、国や言葉、宗教や文化が違う人々がスポーツを通して一つになる姿を目にする。みんなで夢中になる。一緒に体を動かす。一緒に応援することで人は一つになれる。そんな風にスポーツには心や言葉の壁を乗り越えさせてくれる力があることを改めて思い知った。これからますます多様化が進む日本社会で、スポーツは人々の理解と絆を深める重要なキーワードになるのではないだろうかと、こんな風にね、締めくくっています。 はい、というわけで今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、この配信では、コーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生者、共生のニュースをゆるく語っています。月曜日から金曜日の平日9時半頃からツイッターで、ツイッターのスペースでね配信しております。今日はちょっと、諸事情があり早めに始めましたが、はい、金曜日は雑談しております。それでは今日はここまでにしたいと思います。また明日も配信していこうと思います。それでは今日も良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。